Genesis chapter 32. We didn't finish it, so we're in verse 22. So if you could open there, please.
創世記をずっと学んでいますけれども、前回32章の途中で終わっていますので、今日はその続きからいきたいと思います。創世記の32章の22節からになりますので、そこをお開けください。
And as you remember, last week we were right in the middle of this story of Jacob returning to the land of Canaan.
前回の時にはヤコブがこのカナンの地に戻ってくる、その話の、途中で終わっています。
Remember, he left there 20 years earlier because his brother Esau was so angry at him. He wanted to kill him.
20年前に、彼は、そのカナンの地を出たわけですけれども、それは彼の兄のエサウが、ヤコブを殺そうと、ヤコブに対して怒っていて、彼を殺そうとしていたから、そこを去りました。
And the reason was thatthat he had deceived his father into blessing him instead of Esau.
その理由はヤコブが自分の父親のイサクから、本来であれば長子であるエサウに与えられるべきその祝福を自分が父親を騙して受け取ってしまったからです。
And so Jacob ran away and he went up there north to a place called Padam Aram.
そこで、ヤコブは、その兄から逃れるためにそこを出て、北の方のパダンアラムというところに行きました。
and he stayed with his uncle Laban.
そしてそこで、叔父であるラバンのところにとどまりました。
and while he was there, he married...
でそこにいる間に彼は、結婚をします。
he married two of Laban's daughters.
ラバンの二人の娘と結婚しました。
and with them and their maids, he had 11 children.
で、その妻たち、そしてまたその奴隷た、女奴隷を通して、彼には11人の子供ができました。
But now, this whole company is on their way back.
で、その家族がみんなで今度は、またカナンの地に戻ってこようとしています。
And he's afraid. He's still really afraid of his brother Esau. He thinks that Esau perhaps is wanting to kill him.
で、ここでヤコブはまだ未だにエサウのことを本当に恐れています。エサウが自分を殺そうとしているんじゃないかとまだ考えていました。
And the messengers that were sent ahead came back with the message, Esau is coming, he's got 400 men with him.
そして、先に使いを出した者が戻ってきて、エサウがまた400人の者を連れてこちらに向かってきていますという報告を受けました。
So he is scared.
なのでヤコブは非常に恐れました。
And he divides the people with him into different companies. And the thought is that if Esau attacks one,The rest will escape.
そこでヤコブは、自分の連れていた集団を、2つに分けて、1つがエサウに襲われても、もう1つのグループは逃げられるというふうに考えました。
And then he separates, he sets aside 500 animals that he's going to give to Esau, and he puts them in droves, and he sends them ahead one after another after another.And his hope is that Esau is going to be appeased by this.
そしてまたさらに500頭以上の家畜をより分けて、これをエサウに贈り物として与えることにしました。そして、群れごとに次から次へとそれを送っていって、それによってなんとかエサウの気持ちをなだめようと彼は考えたわけです。
Okay, so this is the background. Now let's pick it up here.And read verses 22 through 32.
それが、前回までの、背景になります。では今日は、32章の22節から32節までをお読みします。しかし彼はその夜のうちに起きて、2人の妻と2人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、 あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッコを引いていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。
So he's under a lot of stress.
彼はたくさんのストレスを抱えていました。
He can't go back. Laban, you know, he's burned his bridge. There's no going back.
ヤコブはもう元に戻ることはできません。ラバンのところに戻ることはできませんでした。彼の後ろの橋はもう燃えてしまったということです。
And in front of him, there's Esau with 400 men. And for all he knows, Esau wants to kill him.
そして彼の前には今度は400人のものを連れたエサウが、やってきます。それがエサウが、まあ、彼を殺そうとして来ているのかもしれない。
And there's this interesting story. It says in verse 24, a man wrestled with him until daybreak.
そしてここにちょっと面白い話が挿入されていますけれども、そこである人が夜明けまで彼と格闘したとあります。
And as you see, as we read this, we realize this is not any ordinary man.
そしてこの話を読みますと、このある人というのは普通の人ではないということがわかります。
For he's treated as if he's God.
まるでこの人は神のように、まあ、ここで取り扱われています。
So in all probability, this is what we call a pre-incarnate appearance of Jesus in the Old Testament.
ですからおそらくここで登場したこのある人というのは受肉前のイエス・キリストであるというふうに考えられています。
This is God in human form.
これは神が人の形をとって現れたということです。
But it must have taken a lot of energy, this wrestling.
でもおそらくこの戦いには非常にエネルギーを要したと思います。
You know, a wrestling match, you know, a real wrestling, not the pro wrestling, but you know, the real wrestling. It's what? Three two-minute periods?
レスリングという競技があります。プロレスではなくてレスリングですね。このレスリングの競技というのは、2分間ずつの、ピリオドを3回行う。
And what? The wrestlers, it's exhausting because you're just, you know, using all your energy.
そしてその試合が終わるともうその、選手たちは本当に疲れ切って、消耗します。
But here is Jacob wrestling all night long.
でもここでヤコブはこの人とそのレスリング、まあ、格闘を一晩中行っていたわけです。
And Jacob's hip gets out of joint, and even then he won't let go of this guy.
そしてヤコブのこのもものつがい、まあ、股関節のところになりますが、もものつがいが外されました、外されましたけれども、それでもヤコブはこの人を離しませんでした。
He said, I won't let you go until you bless me.
私を祝福してくださるまではあなたを去らせません。
Now, when we look at the life of Jacob, we see there are many things about him that are very, quite frankly, they're very unattractive.
ヤコブのこの人生を見ますと、ヤコブという人には、まあ、正直に言うとあまり魅力的でない部分というのがたくさん実はあります。
I mean, he has many faults, as we've seen.
彼はたくさん失敗を犯しました。
I mean, he may not be the kind of guy you'd even want to be around.
あまりこうそばにいたくないタイプの人かもしれません。
But he has this one thing that's really to his credit.
でもこのヤコブという人に一つ非常に称賛に値することがあります。
He desires God.
彼は本当に神を求めている人でした。
I mean, he wants God's blessing.
本当に心底神の祝福を願っていました。
He's determined to get it.
もうそれを 祝福を得るんだというふうにも決心していました。
And you know, he's made he at one time he was deceptive in doing that, and that wasn't right. But his desire is right. He has a desire for God and for the things of God.
そしてそのために一度は、まあ、人を騙してまでもその祝福を得ようとしました。でその騙すということは良くないことでしたけれども、でもその根底にある彼の動機というのは神の祝福が欲しいというその動機自体は良いものです。
There are many people in this world who are they seem to be and they are very very nice.
この世にはたくさんですね良い人と言われる人、いい人だなと思われる人はたくさんいます。
they're very kind, they're very considerate.
とても親切であって思いやりがあって、
But they don't have any desire for God.
でも残念ながら神に対する願いというものは何もありません。
And that is a huge problem.
それが実は非常に大きな問題です。
A desire for God is really it's the most important thing that there is.
神を求めるということはこれは実は最も重要なことです。
You know, to not have a desire for God is really the most dangerous place that a person could be in.
神を求めることがない状況に置かれている。神が欲しいということがないということは、それは実はその人にとっては一番危険な状況に置かれていることになります。
To be self-satisfied, to feel like, well, I don't really need, I'm doing fine.I'm doing fine, and you know, I try to do my best, but to not see your need of God, that's very, very dangerous, precarious situation.
もう自己満足してしまっていて、自分の力で何とかすることでもう満足していて、この自分には神が必要であるっていうその必要性が見えない人たち、それは実は非常に危険な状態に。あるということになります。
And that's why sometimes, you know, people that struggle a lot with sin, they have a lot of problems. like Jacob, a lot of times they really have a desire for God because they see their need. I'm a sinner. I need God. I need Jesus.
だから、
I'm sorry, that was not there. A lot of times, it's the people that have problems.That we see we need we're sinners we need Jesus that have this desire for Jesus.
私たちは多くの問題を抱えますから、そういった問題に直面するときに私たちには神が必要である、イエスが必要であるということを、その必要性をそこで見ることができます。
You know, I'm not saying that the best thing is to be nice and kind and to desire God, but
もちろん
I think you get my point.
いい人であってですね、親切で思いやりもあって、そしてなおかつ神を求めているというのが一番いいんですけれども。
But it's God. That's the most important thing.
でも神が本当に一番私たちにとって大事なものです。
Well, in response to Jacob's request to bless him, the man says to Jacob, "What's your name?"
ヤコブがここで祝福してほしいと言ったときに。あなたの名は何というのかというふうに言われました。
Of course, God knows his name.
もちろん神はヤコブの名前を知っていました。
But his name, Jacob's name, represents who he is.
でもこのヤコブの名前、ヤコブという名前が、このヤコブの人となりを表しています。
The name Jacob meant sneaky thief or supplanter.
このヤコブという名前ですけれども、これは、まあ、押しのけるものという意味があります。
Someone who would trip somebody up in order to get ahead of them.
何か人よりも先に出るためにこう人を騙して押しのけて行こうとする、そういった意味を持っています。
And this has been the story of Jacob's life.
そしてそれがこのヤコブの今までの人生の中にそういうことがずっと起こってきました。
This is what he's been about.
そのですからその名前が彼自身を表しているわけです。
But then the man says, Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed.
けれどもこの人がそれに対してあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだ。あなたは神と戦い人と戦って勝ったからだと言われました。
The name Israel means ruled by God.
イスラエルという意味は神に支配されるという意味です。
And in giving him this new name, it's like he's giving Jacob a new identity.
ヤコブにこの新しい名前を与えることによって、神はヤコブに新しいアイデンティティを与えようとしておられます。
You're no longer this con man. That's in your past. This is now you are to see yourself as ruled by God.
あなたはもはやもうこの騙すものではなくて、これからは神によって支配されていくものになるんだということです。
No longer is he to be dependent upon his own craftiness, his own skill, and trying to work things to get ahead. He's to depend upon God.
もう自分のこのさまざまな計画で何か行動していくのではなくて、神に頼っていく、生きていくものになるということです。
Just as physically, after this event, he's going to have to lean upon his staff to walk.He's going to have to lean upon God every day.
ちょうどそれはまさにこの格闘の後からもう肉体的にも彼は杖に頼って歩かなければならなくなりました。つがいを外されて、ビッグを引くようになってしまって、杖に頼って歩くようになったのと同じよう、それが肉体的に起こったのと同じようにということです。
One thing that stands out to me in this story is how God, here we see GodPurposely hurting someone, and the context is blessing.
ここでこの話を見て分かることは、神は時にあえて人を傷つけて、それによって祝福を与えるということがあるということです。
Here he has a face-to-face encounter with God, and he is blessed by God, and he walks away limping.
ここでヤコブは神と顔と顔を合わせて、会いました。そして、その格闘をして、その結果杖をついて足を引きずって歩かなければならなくなりました。
Sometimes even painful things are a blessing if the result is they keep us close to God.
時にこの痛みというのは私たちにとって、それがあることによって神と共にずっと歩んでいくことができるため その祝福となることがあります。
This was the case with the Apostle Paul.
それが使徒パウロにも起こりました。
I just want to let's take a look at 2 Corinthians 12:7-9.
ちょっと第2コリントの12章をお開きください。第2コリント12章7節から9節。He
says, "Unless I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord three times that it might depart from me. And he said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me."
第2コリントの12章の7節から9節です。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。
This doesn't make sense to the natural mind.
これは自然に考えるとちょっと道理にかなっていないように思われます。
I mean, to the natural mind, blessing means to take away difficulties.
普通に自然に考えたらば、祝福と言ったらば、この困難なものを取り除いてもらうことというふうに考えられます。もう少しこの人生が 楽に生きることができるようにしてもらうということ。
You know, like I'd say, oh, it's, I am so blessed.
あ、本当に私は祝福されてる。
The sun is shining.
太陽が輝いて。
Things are going my way.
もう本当にあの全てが願い通りにうまくいってる。
When I walk, the street light just changes to green as I come to it.
もう道路を歩いてると全部信号が青になってて、まっすぐ渡っていける。
I enter the train and the seat is just, the person gets up and there's a seat right there.
電車に乗ったらもうちょうど目の前の席が空いて座れる。
Everybody smiles at me.
みんなが私のことをあの笑顔で迎えてくれる。
I'm blessed. You know, that's kind of the feeling we have.
私は本当に祝福されてるな。それが私たちが感じる祝福じゃないでしょうか。
But, you know, you can be blessed in that way, but God's ways are not our ways.
でも確かにそのようなあの形で祝福されることもありますけれども、神の道というのは私たちの道とは異なります。
He sees our life from an eternal perspective. He sees our life all the way out into eternity.
神は私たちの人生を永遠というスパンでご覧になります。
And he knows what he wants to do in our lives.
ですから私たちの人生のうちに何をしたいかということを神はよくご存知です。
He knows what we need.
私たちに何が必要かということをご存知です。
Now, this is so important to understand.
このことは本当に理解するのは重要なことです。
Because what happens many times, God's children, when they feel, when they experience this, they feel difficulties, they feel betrayed by God. Like, why would He allow this to happen to me?
なぜならば、多くの人たちが何かこう困難なことに直面したときに、なぜこんなことが起こるのか、神にもう私は見捨てられてしまったんじゃないかというふうにあの感じることが多々あるからです。
And they may even feel God's rejecting me. What did I do? Why did God reject me?
そしてもうまるで神が自分を拒んでいるかのように、私は一体何をしてしまったんだろう、何をしたからこうやって拒まれてしまうんだろうと考えてしまいます。
When the truth is that is not the case at all.
けれども真理は決してそうではありません。
God loves His children.
神は神の子供たちを愛しておられます。
And you can trust that He will even use painful things in order to bless you in some way.
そして神はあなたに与えられているその痛みをすら用いてあなたを祝福することができるということを私たちは信頼することができます。
And this is a freeing thing.
これは本当に自由になる、解放されるようなことです。
Because you don't have to worry that if something difficult's going to come, it's going to get between me and God and separate me.
何か私たちはもう本当にその困難なことが来たからといって、それによって自分と神との関係が引き離されてしまうという、そういった心配をする必要がもうありません。
You can just trust that come whatever comes.God is working and God is going to use it to bless me. To work in my life.
どういうことが来たとしてもそれを受け入れることができる。どういうことが来てもそれによって神が私のうちに働いて、それを祝福として用いてくださるということを信じることができます。
And you don't have to understand how.
それをどうやってということを私たちは理解する必要はありません。ただもう神を信頼するだけでいいわけです。
All things work together. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose.
ローマの8章の28節にあるように、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のために。神はすべてのことを働かせて益としてくださると約束。
All right, let's get back to the story here. Chapter 33. Jacob's about to meet Esau. Let's read 1 through 11.
はい、では、創世記の方に戻りたいと思います。33章の1節から11節をお読みします。ヤコブがいよいよエサウに会うところです。ヤコブが目を上げてみると、見よ。エサウが400人の者を引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。 彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エサウは彼を迎えに走ってきて彼を抱き首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。エサウは目を上げ女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次にレアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後にヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエサウは、私が出会ったこの一団は皆一体どういうものなのかと尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためですと答えた。エサウは、弟よ、私はたくさんに持っている、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を快く受け入れてくださいましたから。どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。
So here Jacob puts Rachel and Joseph at the far back, the safest place.
ヤコブはラケルとヨセフをもう一番後ろの最も安全と思われるところに置きました。
But then he goes and he comes up to Esau and he bows seven times. This was the customary way in that day to greet a king, actually.
そしてまあヤコブが先に立って、そしてエサウに会うまでに7回ここで、お辞儀をひれ伏したとありますけれども、これは実は、王に当時ですね、王に謁見するときに行っていた行為となります。
Well, Jacob's worry that Esau is going to kill him, it doesn't come to pass.
ヤコブはエサウが自分を殺すのではないかと、まあ、心配していたわけですけれども、その心配は無用に終わりました。
Instead, here is Esau lovingly greeting him.
むしろその代わりにエサウは、ヤコブのことをもう本当に喜んで抱きかかえて口づけして、受け入れてくれました。
You know, this is probably true of, I don't know, 90%, depends on the person, of the things we worry about, they don't come to pass.
実はこれは、ほとんどの私たちの心配事、まあ、90% ぐらいと言えるか分かりませんけれども、ぐらいは、私たちの心配事に対して同じことが言えるんじゃないかと思います。心配しても結局その通りには実はならないということ。
Yeah, it's like we worried in vain. What was all that energy used for?
まあ、無駄な心配をしてしまうということですね。そしてエネルギーをそれにたくさん費やしてしまう。
Well, here is Esau. He seems like he's put the past behind him.
エサウはここで、まあ、どうやら過去を後ろに置いてくれたようです。忘れ去ってくれたようです。
I mean, his attitude is so much different than when Jacob left.
彼の態度というのは、ヤコブがカナンの地を出た時とはもう全く異なっていました。
Esau, in this story, Esau is, he's really admirable to watch him, his response.
ここで見るこのエサウの態度というのは、まあ、非常に立派なものです。
But you know, I see another thing about Jacob. Another thing that I really, to his credit, a good thing about Jacob. Notice how he gives God credit for the things in his life.
ここでまたもう一つこのヤコブに関して、ヤコブの素晴らしいなと思うところがありますけれども、それはヤコブはこの自分が持っているものはすべて神から与えられたと。すべてを神に栄光を返しているところ。
Notice verse 5. The children whom God has graciously given your servant.
ここで神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと。
In verse 11, God has dealt graciously with me.
そしてまた11節にも神が私を恵んでくださったのでというふうに。
And it's good. It's good to see our lives that way. You realize in every good thing you have came from God.
私たちもまた自分の人生を見るときにそのような目で見るということは良いことです。すべての良いもの、良い贈り物は上から、神から来ているということです。
Every good and every perfect gift is from above is what James said in 1:17.
すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであってというふうにヤコブも、ヤコブの一章の17節のところで言っています。
Okay, let's read 12 through 17.
12節から17節を読みします。エサウが、さあ旅を続けていこう、私はあなたのすぐ前に立っていこうと言うと、ヤコブは彼に言った。あなたもご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れは全部死んでしまいます。あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセールへ参ります。それでエサウは言った。では私が連れている者の幾人かをあなたに使ってもらうことにしよう。ヤコブは言った。どうしてそんなことまで。私はあなたのご好意に十分扱っております。エサウはその日セールへ帰っていった。ヤコブはスコテへ移っていき、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえ そのところの名はスコテと呼ばれた。
So Esau lived in Seir, which was down at the bottom. If you looked at the Dead Sea, it's kind of down at the bottom of the Dead Sea.
エサウはセールという地に住んでいましたけれども、このセールというところは、ずっと南の方の視界より視界の本当に南の端の方になります。
And, but here, Jacob still acts like Jacob.
まあ、ここでヤコブは実はまだヤコブのように振る舞っています。
Instead of going and following Esau to Seir, like he said he would, he lets Esau go ahead a few days, and then he heads west to Succoth.
彼は、まあ、自分が後からセールの地に行きますよと言っておきながら、そう言って、兄のエサウを先に何日か先にやらせて、そして、まあ自分は西の方のスコテというところに向かっていきます。
and says he builds a house there.
そしてまあそこで家を建てます。
Evidently he intended to be there for a while. We're not sure how long he was there, but he was, you know, probably there a couple of years.
おそらくまあ、そこにしばらくいようというつもりがあったということです。どのぐらいいたかは実際には分かりませんけれども、少なくとも 2,3 年はそこにはいたと思われます。
Okay, let's read 18 through 20 here.
18節から20節。こうしてヤコブはパダンアラムからの木とカナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして彼が天幕を張った野の一部をシェケムの父ハモルの子らの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと名付けた。
シェケム now was located straight about straight west of Succoth. It was across the Jordan River. It was well inside the promised land.
このシェケムというところはスコテよりさらに西の方になります。ヨルダン川を渡って、西の方に入っていきますので、もういよいよ ここはカナンの地に入ったことになります。
Now it was good that he entered into the promised land inside of the Jordan, but we see he doesn't really completely obey what the Lord told him to do back in chapter 31. He doesn't go, he's told to return to his family, and his father is living in Hebron at this time, which is much further south.
彼がここでヤコブがいよいよカナンの地、約束の地に入ったということは、これは良かったんですけれども、でも彼は神の命令に完全に従っていたわけではありませんでした。31章の3節13節を見ますと、神はヤコブに対して父の家に帰りなさいというふうに言われていますけれども、その父は、この時もっとシェケムよりもっと南のヘブロンというところに住んでいました。でもヤコブは、まあ、その神の言われたことに完全に従わずに、その途中のシェケムというところで泊まってしまっています。
And he buys some land in Shechem and he pitches his tent there.
そしてそこに、まあ、いくつかの土地を買って、そして 宿営しました。
And this is going to prove to be a mistake.
で、まあ、これが間違いであったということがこれから分かります。
Shechem is a very evil city.
シェケムというところは非常に悪い町でした。
But he builds an altar there and he calls it El Elohe Israel, which means God, the God of Israel.
でもそこに、まあ、ヤコブは祭壇を築いて、そしてそこをエルエロヘイスラエルというふうに名付けましたけれども、これは神、我らの神という
意味ですね。 It seems it would have been better for him to obey God
100%. イスラエルの神、ごめんなさい。
It would have been better for him to obey God 100% than to, you know, obey God partially and then build this altar and then, you know, to, you know, be real religious and...
ここでヤコブはこの宗教的に祭壇を築いて礼拝するということよりもむしろ神の言われたことに 100% 従っていた方がよっぽど良かったわけです。
As you know, the prophet Samuel, when he rebuked Saul, he said, "To obey is better than a sacrifice."
サムエルという人がサウル王に対して、まあ叱った時に言った言葉があります。聞き従うことは生贄に勝ると言いました。
So let's see what happens. Let's read, move into the next chapter 1 through 5、
はい、では何が起こったかを見ていきたいと思います。34章の1節から5節。レアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。するとその土地の族長のヒビ人ハモルの子シェケムは彼女を見て、これを捕らえこれと寝て恥ずかしめた。彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれ、この娘を愛し、年頃にこの娘に語った。シェケムは父のハモルに願って言った。この女の人を私の妻にもらってください。ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。
Now, Jacob really shouldn't be in this situation. He should have gone down to Hebron.
ヤコブは本当にこの地に とどまっているべきではありませんでした。もっと南のヘブロンの方に行っているべきでした。
But one reason that he probably pitched his tent there was Shechem was known to be very green and kind of a lush place. It would have been good for his animals.
彼がこの地を選んだ理由の一つはもしかしたら、このシェケムというところは非常に緑の豊かな土地で、知られていますので、自分の持っているこのたくさんの家畜を世話していくのにも この土地は非常に良いというふうに考えたのかもしれません。
And in this way, he kind of reminds us how, of Lot. Remember how Lot pitched his tent by Sodom, in front of Sodom, for much the same reason?
これを見ますとロトのことを思い出します。ロトもまた、その広い土地家畜にを養うのによく見えるようなその土地でも実はソドムのそばにあった、その悪に満ちたソドムという町のそばにあったところに、まあ、テントを張るようになってしまいました。
Now, in the story, it seems that Jacob has kind of neglected his daughter by allowing her to go unattended out in, with the Canaanites. Because in that culture, an unattended woman like that, she's just left by herself. It was kind of, these guys were really rough, the Canaanites. That was, she would be fair game.
ここでヤコブはどうもこの娘のディナに対してちょっとほったらかしにしていたような様子がうかがえます。当時この女性がですね、友を連れずに一人で歩いているということは、このシェケムという土地はもう非常に悪のはびこった地ですから、もう女性が一人で歩いていたらそれは格好の餌食となってしまいます。
And, anyway, at this time, Dinah,remember, she was, when they left, several years had passed since they left Padam Aram when they were up and living with Laban. She was 6 years old when they left there.
ここで彼らがパダンアラムのラバン、おじのラバンのところを去った時からもう何年かが実は過ぎています。で、そのラバンの元を離れた時にディナは6歳でした。
And now she's probably about 14 years old. Several years have passed.
おそらくこの時はもうそこから何年か経っていますから、14歳ぐらいではなかったかと考えられます。
And here Shechem, he took advantage of the situation. He violated her. Then afterwards, he felt as if he loved her and he wanted to marry her.
そしてこのシェケムという人がここで、この状況につけ込んでですね、彼女を、暴行しました。でもその後に彼はシェケムは彼女を愛して、そして結婚したいと願うようになりました。
Okay, now we're going to read a long section, verses 6 through 31.
はい。
All the way to the end. It's just kind of one story.
ちょっと長いですけれども、6節から、最後31節まで一つの話がつながってますので一気にお読みします。
ちょっ
とマリさんごめんなさい、電気をつけてもらっていいですか。
ありがとうございます。
Good
morning. All right, we'll go ahead and read. It's a little easier.
6節から31節をお読みします。シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うために出てきた。ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛めひどく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝てイスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。ハモルは彼らに話していった。私の息子シェケムは心からあなた方の娘を恋慕っております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。私たちは互いに縁を結びましょう。あなた方の娘を私たちのところに嫁がせ、私たちの娘をあなた方がめとってください。そうすればあなた方は私たちと共に住み、この土地はあなた方の前に解放されているのです。ここに住み自由に行き来し、ここに土地を得てください。シェケムも彼女の父や兄弟たちに言った。私はあなた方のご好意に預かりたいのです。あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料と贈り物を私に求められても、あなた方がおっしゃる通りに差し上げますから、どうかあの人を私の妻にください。ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので悪巧みを企んで彼らに言った。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。ただ次の条件であなた方に同意しましょう。それはあなた方の男子が皆割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そうして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。もし私たちの言うことを聞かず割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去ります。彼らの言ったことはハモルとハモルの子シェケムの心にかなった。この若者はためらわずにこのことを実行した。彼はヤコブの娘を愛しており、また父の家の誰よりも彼は敬われていたからである。ハモルとその子シェケムは自分たちの町の門に行き、町の人々に告げて言った。あの人たちは私たちと友達である。だからあの人たちをこの地に住まわせ、この地を自由に行き来させよう。この地は彼らが来ても十分広いから。私たちは彼らの娘たちをめとり、私たちの娘たちを彼らに嫁がせよう。ただ次の条件であの人たちは私たちと共に住み、一つの民となることに同意した。それは彼らが割礼を受けているように、私たちのすべての男子が割礼を受けることである。そうすれば彼らの群れや財産、それにすべての彼らの家畜も私たちのものになるではないか。さあ彼らに同意しよう。そうすれば彼らは私たちと共に住まおう。その町の門に出入りする者は皆ハモルとその子シェケムの言うことを聞き入れ、その町の門に出入りする者のすべての男子は割礼を受けた。三日目になってちょうど彼らの傷が痛んでいるとき、ヤコブの二人の息子ディナの兄シメオンとレビトがそれぞれ剣を取って難なくその町を襲い、すべての男子を殺した。こうして彼らはハモルとその子シェケムとを剣の刃で殺し、 シェケムの家からディナを連れ出していった。ヤコブの子らは刺し殺された者を襲い、その町を略奪した。それは自分たちの妹が怪我されたからである。彼らはその人たちの羊や牛やロバ、それに町にあるもの、野にあるものを奪い、その人たちの全財産、幼子、妻たち、それに家にあるすべてのものを虜にし略奪した。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリジ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば、私も私の家の者も根絶やしにされるであろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですか。
Now Simeon and Levi, they were two of the oldest brothers. They were born to Leah.
このシメオンとレビというのは、上の方の、兄でした。レアから生まれた上の方の兄です。
Remember, Reuben was the oldest, and then Simeon, Levi.
レベオンが一番最初に生まれ、その次に、シメオン、そしてレビと続きます。
And Dinah was their sister, also by Leah.
ディナは、これもまたレアから生まれた彼らの妹にあたります。
And so they're understandably angry.
ですから、彼らがここで怒るのは無理もないことと思います。
Their father doesn't seem to be doing anything about it.
父親はそれに対しても何もしないように見える。
But their response is way over the top.
けれども彼らのその反応というのはちょっと行き過ぎています。
They murdered a whole city of innocent people.
彼らはこの町全体の、無実な人たちをすべて殺してしまいました。
And Jacob would remember this for the rest of his life.
ヤコブはこのことをこの後一生覚えています。
And as he's before he dies, you know, the time when he blesses is kind of a prophecy, when he made a prophecy about each of his sons. His words to these two, Simeon and Levi, were more of a curse than anything.
そして、ヤコブが死ぬ直前に、自分の息子たち一人一人に対して予言的なことを語るわけですけれども、その時に、このシメオンとレビに対してはもう祝福ではなく半分呪いのように予言をしています。
and they would be they would this would come back and affect them。
そして確かに、彼らは自分たちが行ったその結果を自分たちの身に招くことになります。
James says in James chapter 1 verse 20 that the wrath of man does not produce the righteousness of God。
ヤコブはヤコブの手紙1章の20節のところで、人の怒りは神の義を実現するものではありませんと言いました。
But you know, the thing is, when oftentimes in anger, we feel kind of justified, like we're righteous and we're going to work, we're going to get the right thing to happen here.
私たちはこの怒るときに、しばしばこの怒りは正しいものだというふうに感じることがあります。そして正しいことを正義を行わなきゃいけないという、もう怒りに駆られます。
And there may even be a feeling like God is not doing anything about it. Leave it up to him. He won't do anything. I'm going to take control here.
そしてもうそれが進んでいくと、まるでなんかもう神はそれについて何にもしてくれないから、自分が神に代わってもう正義をここで行ってやらなきゃいけないというふうに、思ってしまうことがあります。
But the result is great harm.
けれども結果はもう本当に大きな傷が生まれるだけです。
When you look at his sons, you kind of see a little bit of Jacob in his sons here. They've learned from their father's example.
ここでこのヤコブの子供たち、息子たちを見ますと、少しそこにこのヤコブの姿を見ることができると思います。彼らはおそらく自分の父のヤコブを見て、育ったわけですね。
They come up with this deceitful plan.
そしてこの、人を騙すような計画を立てました。
You know what's really bad? They bring God into it.
そしてさらに悪いことには、彼らはその計画の中に神を巻き込んでいます。
They use circumcision.
この割礼というものを利用しました。
This special sign that God had given to them to show that they are set apart.
この割礼というのは実は神から与えられた特別な印で、彼らがこの神の民である、他の民とは分けられた神の民であるということの印です。
Well, here, Jacob. He's really under stress now.
ですから、まあ、ヤコブはこの結果ですね、もうさらに大きなストレスを抱えることになります。
And you realize he could have avoided this had he been fully obedient to God, had he gone not even been there in Shechem. He could have avoided this.
でも実はヤコブはこういった事件が起こることを避けることができたはずです。神に最初から 100% 従っていれば、このシェケムという町にも近づくこともなく、神に従っていれば、こういう事件を避けることが できたはずです。
Instead, he, you know, he moves his family there, and what happens? His daughter is raped. His kid, two of his sons are mass murderers, and he's worried his reputation is ruined in this land.
でもここに移っていってしまったがゆえに起こった結果としては自分の娘が犯されて、そして息子たちはもう大量 の殺人を犯して、そして自分はもう本当にここでこれから憎まれ者になってしまう。
He's living in fear.
そして恐れの中にこれから生きていくことになります。
A very good reason to obey GodOne very good reason is to avoid the pain and the suffering that comes from, that disobedience brings.
神に従うことの理由の、従うべき理由の一つには、この従わないことによるその結果の痛み、苦しみというものを避けるためということが言えます。
Because you know, so many, there are many people who are afraid to beCompletely obedient to God. They thought, if I did anything God wants, if I just didn't resist Him, just let Him do whatever He wanted, wow, He's going to bring suffering into my life.
私たちは、多くの人たちが実は神に完全に従うこと、自分自身を明け渡して完全に従うということをちょっと恐れるというところがあります。もし完全に従ってしまったら、完全に神がしたいようにさせてしまったら、苦しむことになるんじゃないかというふうに考えてしまうところが
あります。But the end is the end up disobedience brings suffering.
でも実際は結果的にこの不従順が私たちに苦しみをもたらすことになります。
The suffering that we receive by following the Lord, by following Jesus, that's actually an admirable.Type of suffering. That kind of suffering can bring glory to God.
実は神に従うことから来る苦しみというのは、これは実は称賛に値することであって、そして、その苦しみを通して神に栄光を表すことができます。
And we're told that kind of suffering brings reward in heaven.
そしてまたそういった苦しみというのは実は天にたくさんの報いを積むことができます。
If we suffer because we're following Christ, we have Him, we have the assurance He's with us in it, and He strengthens us and He holds, and actually we fellowship with Him in that suffering.
キリストに従うことによって受ける苦しみというのは、これは実はその苦しみによって。私たちはキリストが今共にいてくださることということを経験することができますし、またそれを通して私たちはさらに強められ恵みが与えられる、そういった経験をすることができます。
But the suffering that comes from being disobedient, that's different.
けれども不従順から来る苦しみ、従わないことから来る苦しみというのはこれとは違います。
There's no glory in that. God doesn't get glorified. There's no reason. There's no reward for that. It's just stupid.
そこには神の栄光は表されませんし、またそれによる報いが与えられるということもありません。もうただただ愚かなことです。
Well, anyway, God, this is another low point. You know, Jacob goes through these low points, but we're going to see God is not through with him yet.
まあここで実はヤコブはまたこうちょっと落ちてしまったわけですけれども、でも神は彼をまだ諦めてはいません。
God's going to lift him up. There's more to his life. We'll continue next week.
また再び神は彼を高めてくださいます。私たちはまた続けてヤコブの話を 来週も見ていきます。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for the examples that you give us in the Bible.
お父さん、あなたがこうして聖書を通して私たちに様々な模範を示してくださっていることをありがとうございます。
Thank you, Lord, for this life of Jacob that you've given to us to teach us many things.
ヤコブのこの人生を通して私たちに様々なことを教えてくださっていることをありがとうございます。
Good things and bad things.
良いこともまた悪いこともあります。
Lord, and as far as good things, I just pray, Lord, that you would give each of us a heart that desires you.
その良いことの一つにですけれども、どうか私たち一人一人が心からあなたを求めることができますように、その求める心をお与えください。
I pray, Lord, that you'd make us thirsty and hungry for you and the things of you.
あなたに対する飢え渇きを私たちにお与えください。
So we want to live in dependence upon you, Lord.
私たちはあなたに頼っていきたいと願います。
We want to live for you.
あなたのために行きたいと願います。
And whatever suffering would come from that, we trust you, Lord, to protect us and even use it in our lives.
そしてそのことから来る苦しみがあったとしても、それをあなたが用いてくださって、私たちのうちに働かせてくださることを信じます。
But we don't want to suffer, Lord, just from being disobedient to you.
でも私たちはあなたに従わないことによる苦しみを受けたいとは思いません。
So, Lord, help us, teach us.
ですからどうぞ私たちを助け、また私たちを教えてください。
You are our God.
あなたは私たちの神です。
And we want to live for you.
私たちはあなたに、あなたのために生きたい。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.